Radio Dialogue.10月20日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤恵です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
冒頭からですね、今皆さんにお聞きいただいているこちらの音楽、皆さん少しびっくりされたかもしれませんけれども、はい、こちら先週スリランカ取材で伺った仏師寺、仏歌の歯ですね、歯が祀られているキャンディという町のお寺で創造されていた音楽です。遠い将来に現れるというマイトレイヤ、日本では弥勒菩薩として知られていますけれども、そのブッダを迎えるための空の座所、誰も座ってない椅子ですね、そこに向けて奏でられていた音楽です。で、今回のこのスリランカ取材、名古屋入管で亡くなられたウィシュマ・サンダマリさんの生きた奇跡をたどるものだったんですけれども、こちらの仏師寺、ウィシュマさんは、ご家族と一緒にたびたび訪れていたということで、自身のアクセサリーなどを寄進したりと、そのようなお話も伺ってきました。で、この現地からの音楽を、冒頭にお届けしたわけですけれども、
はい、
先週はスリランカからの配信、
そうなんですよね、もうネットがどれぐらい安定するのかっていうことをちょっとヒヤヒヤしながら、途中ね、停電なんかもこう起きたりとか、車のこう音がこう入ったりっていうことで、まあ、かえってこう臨場感があってよかったですという声もいただきましたけれども、今コメントでいただいている仏師寺なんですけれども、書いていただいている通り、仏陀の仏の歯の寺と書いて仏師寺ですね。
皆さん知ってらっしゃるんですね。
ねえ。まあ、冒頭で佐藤がお伝えした通りなんですけれども、ウィシュマさん、とてもその仏教の教えを大切にされていて、一時甘さを目指していたこともあるということをご家族から伺ったんですよね。で、近所のお寺では日曜学校で仏教を教えていたということもあって、まあ、コロナ禍前なんかはその日曜ごとにこう2000人ぐらい近所から子どもたちが集まってくるようなこう日曜学校だったそうなんですけれども、まあ、その中でもこう子どもたちがこうウィシュマさん、ウィシュマさんというふうにこう子どもたちの周り、子どもたちがウィシュマさんの周りに集まってきて、とてもこう親しまれている人だったんですよということを僧侶の方もね、お話をしてくださいましたね。はい。で、まあ、その教えをこう実際にこう行動に移していたんだということを、次女の妹さんのわゆみさんもこうおっしゃっていて、で、例えば、こう、まあ、近所のこう貧しい生徒さんたち、学生さんたちを見ると、こう、じゃあ私がこう無料で英語を教えるよということで、こう家庭教師をしたりですとか、で、制服が買えないというこう学生さんたちに、自分のお金を出してこう、まあ、制服をこう買ったりですとか、
はい、
あとは道端でその怪我をしているこう女性を見つけた時に、すぐにこう病院に連れて行って、途中まで病院のスタッフさんが、あなたのお母さんだと思ってましたけれど、実際の娘さんじゃないんですかっていうことを驚かれたりというこうエピソードを聞いたんですよね。うん。で、これをもってして、例えば仏教の教えをとても大切にした人だから虐げてはいけませんとか、とても人柄のいい人だったから人権侵害をしてはいけませんということを言いたいわけではないんですよね。で、これはもう大前提として共有しなければいけないことですけれども、もうどんなバックグラウンドであれ、どんなルーツの人であれ、虐げられていい人っていうのはいないわけで、必ず守られなければいけない人権がある。ただ今回の取材の目的にもこう重なるところですけれども、その人がどんなふうにこう生きたのか、誰に囲まれて生活をしていたのか、で、どんなことをこう大切にしていたのかということに触れさせていただくっていうことによって、初めてこういろんなものがこう立体的にこう浮かび上がってくる。で、亡くなられた方というのは記号だったり数ではなくて、一人の命が奪われたということを重みと、改めて現地取材を通して、まあ、向き合いたいなというふうに思っていました。で、先週ですね、スリランカからこう放送をして、そこでもいろんなこう報告をさせていただいた通りなんですけれども、はい、詳しくは Dialogue for People のサイトに記事を掲載をしています。まだ前編しか上がっていないんですけれども、来週には後編もアップできるかなというところで、そちらもぜひ読んでいただければと思います。で、今回はですね、ウィシュマさんの、ご家族の取材ももちろんなんですけれども、もう一つ大切な取材をしてきました。で、この番組でも少しお伝えしたことがあると思うんですけれども、先日強制送還されたスリランカ人男性2人が原告になった裁判の判決が出ました。 して、強制送還は違憲である、裁判を受ける権利を侵害したというとても画期的な判決が出たということがありました。で、お名前が出せない方なので仮に A さんというふうにしますけれども、で、A さんは難民申請を日本の中でして、それが一回却下をされるんですね。で、入管の中のもう一つの手続きとして、難民申請が却下されたときに、いや、それはおかしいでしょうというふうに、異議の申し立てという、こう、手続きに進むことができると。で、その異議の申し立てが、こう、まあ、退けられてしまった後は、じゃあ司法の手に委ねましょうということで、実際にこう裁判にこう移っていくんですよね。で、ところがその原告の方というのは、入管にじゃあ出頭してくださいというふうにこう呼び出されて、で、あなた異議の申し立て退けられましたから、はい、明日送還ですというふうに突然言い渡されてしまったと。自分にはこう裁判の受ける権利があるはずだということを主張したんですけれども、じゃあ弁護士さんに今電話してということで、携帯電話を渡されて、自分のこう知っているこう弁護士さんにこう電話をしたんですよね。で、ところが、その電話をかけるっていう猶予が30分しか与えられなかったんですよね。
うん、もちろん向こうの弁護士さんにも電話をするというものを伝えてるわけではないわけですよね。
うんうん、そうなんですよね。で、皆さんもやっぱりこう昼間30分ぐらいこう携帯確認できないとかそういうことってあるわけじゃないですか。うん、でもやっぱり30分間で、はい、携帯取り上げということで外部からのこう連絡が遮断されてしまって、で、その、まあ、わずか18時間後にもう強制送還されているっていうことだったんですよね。うん、で、これ裁判の中で、その単にこう、裁判を受ける権利をこう、そうやって強制送還によって侵害をしたということだけではなくて、例えば、あなたは難民ではありませんよということで、異議の申し立てのこう、却下のこう、判断が出たんですけれども、その方には。その、あなた難民じゃないですよっていう判断のその前から、強制送還のリストに、その方の名前が載ってたということが分かっています。で、その判断が下される前に強制送還決まっているっておかしいじゃないですか。でも、あ、これで送還ありきだったんだねということが分かりましたし、で、あなたは難民ではないですよというその異議申し立て却下が言い渡されたのも、それが決定されてから40日後なんですよね。
うん、
で、なんでこう40日間それをこう本人にこう伝えなかったのというところが裁判の中でもこう議論になったわけなんですけれども、まあそれはやはり裁判を受けさせないように妨害をしたんだということを、まあその裁判の過程の中でも認められたということでした。はい、原告の方、まあ難民申請をしていた方だったので、で、このままではこう国に帰ったら命が危ないということを主張されていた方なわけですよね。なので、まあ、スリランカに帰ってからも非常にこう怯えながら、まあ、政治的なこう理由で難民申請をしていた方だったので、非常にこう怯えながら生活をされているということだったんですけれども、どんなことをこう日本の政府だったり人々にこう伝えたいのかということをお聞きしたときに、で、この裁判を受ける権利を誰かに侵害したということは、うん、ただ単に自分だけのこう問題ではないんですということをその方は強調していたんですよね。はい、で、誰かのそうやって憲法上の規定されたものをこう侵害するっていうことは、うん、日本国民の権利を侵害したということでもあると僕は思っていると。うん、なので、まず日本国民に向けてこうした措置を誰かにしたということを謝罪をしてほしいし、うん、その上で具体的な権利を侵害された自分にもこう謝罪をしてほしい。うん、そして、まあ、侵害されたその裁判を受ける権利ということを、まあ、どういうふうにこう回復していくのかということを考えてほしいということをおっしゃっていましたね。うん、
はい、
なので、その原告の A さんのこう非常にこう個別的な問題ということではなくて、広く社会の問題ですし、うん、同じチャーター便に乗せられたスリランカの方が20人以上、ね、はい、いらっしゃったと。で、その後、まあ、2016年にも、おそらくこれ、人数は定かにではないといいますか、その入管側が明らかにしていないんですけれども、2020年にもこう同様のこう、まあ、送還があったんではないかということで、実態を明らかにしなければいけないのはこうこれからなんですよね。うん、この件は違憲判決が確定しました、はい、終わりではなくて、じゃあその違憲判決を受けて、どう具体的にそれを法制度にこれから落とし込んでいきますかという、そこまでこう見ていきたいなというふうに思いますよね。
そうですね。彼も本当に 強調して何度も言ってましたけれども、法務省の元にある入管がその法的措置を軽んじているっていう、この自浄作用のなさというところにどのようにこう周りから声かけをしていくのか、声を上げていき、実際に制度に進めていくのかというところが、まあ、まさに今日のテーマである、まあ、選挙とか選択ということにもつながってくるのかなと思います、ね。いや、
そうなんですよね。その、まあ、在留期間を守りなさいというふうに非常にこう、まあ、日本国籍以外の人たちにこう厳格に言ってくる。でも、あなたたち憲法を守りなさいよっていうところが、今回のこう判決で出てきたと思うんですよね。で、今後どういうふうにこう、まあ、じゃあ法務省ないしはその日本政府がこれに向き合っていくのかということを、まあ、長い目でこれは見ていきたいなと思います。
はい。
はい。ということで、お待たせしました。ここからはこの方と一緒に考えていきたいと思うんですけれども、あ、そうだ、私冒頭の大事なものを言い忘れてましたね。今夜のテーマは衆院選私の視点争点ということで、ゲストジャーナリストの青木治さんです。すでにたくさんのメッセージいただいていますけれども、メッセージは YouTube のチャット欄であったり、ハッシュタグ D4P、 Twitter ではハッシュタグ D4P ですね、でメッセージをお送りください。この後21時40分頃までお付き合いいただければというふうに思います。ということで、お待たせしました。ここからはジャーナリストの青木治さんを迎えしていきたいと思います。青木さん、聞こえますか？
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
なんかガサゴソっていう音が皆さんにも聞こえたかしらと思うんですけれども、はい、ね、皆さんにちょっとビジュアルをお伝えできないのが非常にこう残念なんですが、青木さん今、うん、あれですよね、こう和室のお部屋ということで、うん、和室に浴衣ということで、温泉旅館ですかね、今いらっしゃるの。
今週ちょっと月曜日からずっと朝ちょっと東京でラジオの仕事したりとかした後は、ずっと東京を離れていて、
はいはい、
3日目4日目なのかな。で、今は西日本某所にある、
はい、
温泉旅館に行って、ちょっとごめんなさい、本当に聞いてる方申し訳ないですけども、ビール一杯飲みました。
はい。
いや、非常にその方が、リラックスされた雰囲気が伝わってきます。
ね、そうそう、まあその方がこう口が滑らかになるんじゃないかなというふうに思いますし、火曜日ですかね、津田大輔さんのポリッタスではキャンプ場から、はい、中継をされていたので、うん、今コメントでも、うん、キャンプの疲れは残っていないでしょうかだったり、軽井沢のキャンプ場からお帰りなさいって、うん、皆さんよく見てらっしゃいますねということですが、いかがですか？
ものすごい寒いキャンプを津田
そうだって
早くにやって、
いや私たちもスリランカから帰ってきて、うん、なんかいきなり日本が冬になっててびっくりしたの、ね、軽井沢なんてもう5度とか切ってるんじゃないですか朝。
まあ、3方多分2度とか3度だったと思う。焚き火やってすごい楽しくって、でその後いろいろ野望用があったりとかして、そのまんまもう旅芸人のように、長野県から岐阜県に行って、昨日大阪にいてですね、で昨日大阪に着いて、今日はだから西日本某所の温泉宿に多分明日か明後日には東京に帰らなくちゃいけないかな。やだな。
なるほどなるほど。まあクイッとやりながら体を温めていただきながらお話をいただければと思うんですけれども、はいはい、なんかコメント欄で武田佐哲さんこんばんはっていう方がいらっしゃるんですけど、よく声間違えられるんですか？
武田佐哲くんが、
はい、
の声が僕と似ているっていうふうに言ってる。
なるほど。
で一回武田くんの今はなきゃアクションっていう番組に、
はいはい、
僕が武田くんの役をやって、武田くんが僕の役をやってって言って、誰か気づきますかっていうのをやったことあるんだけど、俺の方が声はいいと思うんだけ
ど、ね、なるほど、まあ、はいはい、そのジャッジはリスナーさんにお任せするとして、はい、はい、ここで少し青木さんのご紹介をしていきたいと思うんですけれども、はい、青木さんよくね、コロナ前は新宿のゴールデン街でお目にかかることが多かったですけれども、
それしかなかったもんね。
それしか、
うん、だってゴールデン街で会うしかなかったじゃない
ですか。そんなことないですよ。サンデーモーニングで顔合わせて、なんかやっぱり。
何ヶ月かに一遍で会って、
はいはい。
のがほとんどだった。
そうですね。なんかゴールデン街で、わーっとこう、いろんな話をした人と、朝シラフの状態で会うってすごい気まずいんだなっていうことを、青木さんに教えていただいたなというふうに私は思います。
なんで、全然気まずくないよ。だって、僕だって酔っ払ってもシラフでもそんなに変わらないから。うん。安田さんが変わるもんね。
そうですか？
うん、なんか酔っ払うとなんかもう、
いやもう、もうそう、はい、はい、はい、ご紹介します。
年末の特番みたいな感じになってきましたね。
ですね。
はい、
はい。はい、はい。青木さんは長野県のお生まれです。誕生日は今月の26日です。という、すごい個人情報を今、シェアしていますけれども、慶応義塾大学の文学部をご卒業後、1990年、共同通信に入社をされます。で、社会部記者、警視庁の、警備公安担当、そしてソウルの特派員などを務めた後、2006年に共同通信を退社、現在はジャーナリスト、ノンフィクション作家、そしてコメンテーターとして活躍をされていて、そして今月毎日新聞出版から新刊破壊者たちへを刊行されました。この破壊はもう読んで字のごとくそのままデストロイの破壊ですけれども、うん、これサンデー毎日の掲載されていたルポだったりコラムをまとめた本かと思うんですけれども、改めてこの破壊者っていうのは、うん、どういう人たちを指すのかということいかがですか？
破壊者が誰を指すのか、うん、いやー、それはまあそのご想像の通りっていうところもあるし、うん、だけれどこう一応民主主義を名乗ってる以上、うん、まあそういうその例えば憲法を軽んじる、国会を軽んじるとか説明はしない、責任も取らないみたいな為政者を生み出してきたのは我々でもあるので、まあさっきその安田さんがそのこう今のねウィシュマさんをはじめとする難民政策、日本の難民政策、外国人政策の問題点っていうのをこう指摘されて全く同意するんだけれども、
うん、
そういう外国人政策のその現状っていうのは他の誰でもない我々がそうしてるわけなんで、
うん、
まあそういう意味で言うとひょっとすれば私もあなたも破壊者かもしれないし、
うんうん、
かつ例えば僕よりも若い世代、まあ、安田さんやなんかよりももっと若い世代がきっとおそらく一番関心があるその気候変動の問題なんかでいうと、
うん、
まあほぼ我々全員破壊者なのかなっていう気もしたりとかはします。うん、それはいろんな、うん、捉え方があると思うんですけれども、まあ、少なくても全くいい状況ではないな。で、そういう状況を作ってるのは誰なのかな。で一義的にも二義的にも三義的にもっていうような意味を込めて破壊者たちへっていうようなタイトルはつけたんだけれども、
うん、
それが誰かっていうのは読んでくれた人は、
ぜひぜひちょっと今の、はい、言葉を受けて我が身を顧みつつ読みたいと思うんですけれども、
うん、
今回のテーマ衆院選私の視点争点ということで、ツイッターでも事前にいろんなコメントをいただいています。ツイッター上では秋月優里さんから、ご自身の争点として住まいの安心のための公的保障、最低賃金1500円実現できるか、
時給ですね、
失礼しました、最低時給1500円実現できるか、選択的夫婦別姓、嘘ごまかしのない政治などにこう注視しているというコメントをいただきました。まあ、今日これを聞いてくださっている方々それぞれにこう大切にしている視点論点あると思うんですけれども、早速青木さんにも伺っていきたいと思うんですね、うん、青木さん今回の衆院選以前に鼻をつまんで野党に投票するしか選択肢がないとおっしゃっていたのが非常にこう印象的なんですけれども、言葉の真意といいますか、なぜ鼻をつまむのか、そしてなぜ野党に投票するしかないのか、そのあたりの真意というのはいかがですか？
鼻をつまんで野党に投票するしかないみたいなのはテレビではそういうことはなかなか言えないので、
うん、
ラジオのようなミドルメディアで僕は言ったと思うんですけれども、まあ、テレビでそういう言葉が使いができないっていうこととかっていうことも含めての問題点はあるんだけれども、ただまあ、この間僕サンデーモーニングでもちょっと喋ったんですけれども、
はいはい、
今のこう選挙制度っていうか、まあ、この安倍政権が一強って言われたけれども、振り返ってみるとその絶対得票数っていうのは、うん、その自民党、まあ、絶対得票数というのは自民党のまあ全有権者に占めて自民党がどれくらい得票をしているかっていうんだけれども、はい、前回なんかで言うと 25% ないわけですね。
うん、
でそれでこう、ね、国会ではもう3分の2というような圧倒的多数を占めてしまう。うん、これはまあ今の選挙制度のこう全く問題点というか、まあ、そういうふうに設計したのでしょうがないんだけれども、つまり国民の 25% の支持を得られれば、投票率が低ければ、3分の2取れちゃうっていう選挙制度になってるわけですよね。
うん、
だからそういう意味で言うと今の選挙制度がこう いいのか悪いのかっていうようなところもこう考えなくちゃ本当はいけないんだけど、まあでもそんなことを言っていても、まあ今、急には変わらないので、だから、その、こう、なんていうのかな、こう、選挙制度の問題以前に、我々、こう、どういう投票行動を取るのかっていうことを考えると、
うん、
鼻をつまんで野党に入れなくちゃいけないっていうのは、つまり、ずっと、こう、与党に、まあ、この9年間の、与党及び安倍政権、菅政権の振る舞いっていうものを是とする人は、民主主義だからどうぞご自由にしてくださいと。
うん、
でしょうがないんだけれども、でもおそらく自民党支持層の中でも、あるいは無党派層の中でも、この何ていうかな、この9年間のこう一強と言われたような政権のありようっていうものに対して疑問を持ってる人たちはいるでしょうと。
うん、
で、いる、まあ、まあ、おそらく多いと思うんですよね。で、多いんだけれども、なぜこんなことになったのか。
うん、
小政権っていうのの問題点と同時に功罪があるとすれば、きっと政権が安定したとか、あるいはそのこう政治が安定したとか、外国に対してこう長期の政権ってもので、いろいろ外交的なアピールができたっていう利点を僕は完全に否定はしないんだけれども、その、こう、いろいろ問題があったよねっていうこと、で、かつ、その問題の内実を一個一個探してってみると、その、例えば官僚が公文書を隠す、
うん、
こう開示しない、捨てる、果ては改ざんをする、
うん、
あるいは忖度をするみたいなことがなぜ起きたのかっていうことを考えると、その、政権が交代をしないっていうようなことを思ってるからそういうことが起きちゃうわけですよね。
うん、
だから、その本来その政権交代を起こすっていうことのために小選挙区、まあ、比例代表並立制っていう選挙制度を作ったわけなので、そのそういう状況に近づけないと結局緊張感がなくて、官僚もそもそもだから政権交代が起きやすい制度の選挙制度ってことは、つまりこう 25% がこう取ればわっと勝てちゃうっていう選挙制度なので、
はい、
もうまあ、逆に言えば 25% 野党が取れば勝てるんだけれども、今みたいに多弱になってると勝てない。で、勝てないと結局、その与党がずっと続いちゃうっていう名のもとに、官僚も何もかもがもう本当にだらけてしまうっていうか、その政権にこう気を使っちゃうような制度になっちゃうってことで言うと、野党がだらしないとか、野党に任せられないとかっていう以前の問題として、
うん、
その鼻をつまんで、まあ、野党が頼れないっていうのは僕も、もうその野党に任しきれないっていうのは僕もその感じるところではあるんだけれども、でも鼻をつまんで野党に投票をして、ひょっとすると政権交代が起きるかもしれない、あるいは政権交代が起きないまでもこのまんまいたら俺たち結構やばいよねっていうような状況に与党を追い込まないと、
うん、
その今の政治状況っていうのは変わらないよねっていうのが、その鼻をつまんでっていう発言にはつながって、うん、
まあ、なるほど。
はい、4年前の衆院選、投票率 53.68% で戦後2番目に低かったということですよね。うん、で、こちら数にすると約、4913万人が棄権したとも言えるわけですよね。その数、うん、そこの人たちが一体どのようなことを考えているのか、その人たちが動いた時に何が起きるのか、どのような声が実際に汲み取られていないのかということは、実際に見えていないものがあるということを考える必要があると思いますね。
うん、今青木さんがおっしゃったように、例えばその政権交代しないともう拉致が開かないことってたくさんあると思うんですよね。例えば先ほどのその報告で言えば、ウィシュマさんのこうビデオ開示をこうどう考えるのか、裁判以前にしっかりそれをこう開示できるのかだったりですとか、あとはその赤木ファイルについて、もしくはその赤木さんのこう身に起きたことだったり、財務省で起きたことについてちゃんと新たな調査をするのかどうかだったり、あと膠着しているものとして選択的不備性、いつまで議論してるんですかっていうところだったりですとか、それがやっぱりこう政権が交代しない限り動かないっていうことですかね。
僕韓国にね長くこう特派員として暮らしてたので、
うん、
韓国っていうのは80年代まで軍事独裁政権がこう牛耳っていたんだけれども、その後民主化されてかなりドラマティックに政権交代が起きて、
うん、
でもその、まあ、軍事独裁政権とは全く違うんだけれども、いわゆる保守と進歩というものがこう定期的にというか、かなりドラスティックに政権交代をしていると。で、日本のメディアなんか見てると、なんかこう、政権が変わると大統領が全部捕まるみたいな、非常にそのマイナス面だけを捉えるようなことは言うんだけれども、でも僕なんかは韓国見てて、 羨ましいなってこともたくさんあるわけですよね。
うん、
ウィシュマさんの件にちょっと引きつけて言うと、例えばね、その先ほど佐藤さんがその法務省の下にある入管の問題点の話をされたけれども、うん、今これはご存知の人はご存知だけれども、ウィシュマさんのような国家による人権侵害事案があったときに、うん、どこに届けてるかっていうと、実は法務省の入管、あの人権擁護局が窓口になるわけですよ、
うんうん、
今回のケースなんかで言えば法務省のその傘下にある入国管理局で起きた人権侵害事案、それも人の命が失われるような人権侵害事案をその法務省の入国あの人権擁護委員会に届け出るなんてバカバカしいもいいところですよね、
うん、
韓国なんかは、まあ、これ韓国に限らず結構先進各国にいくつもあるんだけれども、その国家人権機関みたいなものを作ってるわけ、
うんうん、独立した人権救済機関なんかがある国はありますよね。
そういうことです。だから韓国なんかは本当にその民主化された時に何よりもそれまず作んなきゃいけないっていうことで、スタッフも充実をさせて、つまり国家とか、まあ、国家に限らずその例えばこう大企業だったりとかっていうようなものに対して、によって人権を侵害された、あるいはもう本当に苦しい状況にあるっていう時には、そこに申し出れば、そのもちろん政府の一部機関ではあるんだけれども、政府からはかなり独立をした機関として調査をして、その問題点をきちんと指摘をする、場合によっては強制力を持って是正するっていう、まあ、国家人権機関っていうものを作ってるわけですよね。でこの作った状況っていうものとか、あるいはその作るっていうものに至ったモチベーションっていうのは、やっぱりこれは政権交代が起きる、逆に言えば民主化闘争でものすごい弾圧をされて、しかし民主化を勝ち取った人たちが政権を取ったからこそそういうことが起きているわけですよね。だからそのありとあらゆる面でその政権交代っていうものの必要性、あの民主党政権がこう政権交代したことを否定的に捉える人っていうのは結構いると思うし、僕もそういうところはあるんだけれども、うん、でも例えば NPO 法案なんかも含めてね、やっぱりそのリベラル政権、保守政権みたいなものがこう政権交代を起こしていくことによって、多分ちょっとおもねっていうかね、お互いに保守の人にとってもリベラルの人にとっても、
うん、
いいようなこう循環っていうかね、
うん、
っていう気がしたりとかするところはあります、
ね、ある種のこう、まあ、緊張感が生まれるというところだと思うんですよね、うん、ただ、まあ、これは私もあの同感するところなんですけれども、あえてやっぱり鼻をつまむっていう、こう言葉を使ったっていうことは、その、うん、まあ、これがベストであるっていう、こう選択をするわけじゃないじゃないですか、選挙って、うん、で、まあ、いろんなものを比較した上で、まあ、よりマシなものをこうに手を伸べていくっていうところのニュアンスなのかなと思うんですけれど、そのあたりは青木さんいかがですか。
青木さん真面目だよね。だから
なんで
だってそう思わない、そのこう例えば今の既存の政党の中で、わからない、この安田さんたちのラジオ番組を聞いてくださってる方がどう思ってるかは知らないけれども、ここは理想だよねなんていう人はいないでしょ。
うん、
例えば政党に去って今既存の日本の政党、まあ、自民党、公明党から立憲から共産党から令和からいろんな政党あるけれども、だからその中でどういうものを選ぶのかっていうあたりっていうことで言えばね、少なくとも僕はあのジャーナリストとしてではなくて一市民として今、うん、そのどの政党に今度の総選挙で投票するかって言えば、まあ、おそらく与党には投票しないけれども、でも野党の中でどこに投票するかっていう時だって、ここにはどうなのかなとか、あるいはここはちょっとあれだよなとかって思いながらも、でも結局はそれはどっかに投票するわけなんだけれども、その時に万歳って言いながら投票できるような政党って今ないよね。
うん、
それはそんな時が来るっていうのは逆に言うと気持ち悪いわけで、
うん、いやおっしゃる通り、その、まあ、万歳ここが100点だっていうふうにこう投票するような状況って、逆に今おっしゃったようにちょっと危険かなというふうに思いますし、うん、まあ、いろんなこう足し算引き算をしながら、こう今コメント欄でもやっぱり消去法っていう言葉がたくさんありますけれども、まさにその通りだなと思うんですね。でその上で、まあ、何を軸にするのかっていうことはそれぞれ違うと思うんですけれども、例えばあの私自身のことで言えば、この1年の取材を振り返った時に、まあ、入管の問題だったりウィシュマさんのことがこう中心になってきたので、まあ、法務省のこう在り方そのものだったりですとか、入管の権限をちゃんと分散しましょうねとか、さっき青木さんがおっしゃったみたいにこう、まあ、独立した救済機関を作れるか、あるいは難民の判断とか全くこう別のものなので、こうあのそこをやっぱりこう独立した、あるいはその司法の介在のある形でできるかだったり、そのあたりにちゃんとこう着目をしているのかっていうところは見ていきたいと思うんですけれども、 その青木さんの中でその例えば、まあ、注目している点、ご自身の中でこう、まあ、軸にしていることっていうのは今回いかがですか？
いや、安田さんがたちがずっと取り組んでいるこの上島さんの問題っていうか外国人政策の問題って、ちょっとなんていうのかな、こういう言い方するの適切かどうかどうかの別として、すごくいい着眼点だと思う。つまりこの問題はその今の日本社会、日本政治が抱えているいくつもの問題点のうちの肝の部分が全て、うん、ある意味でこう包含されている、含まれているところがあってね、うん、例えば難民とかその外国人っていうものとどうやって向き合っていくのかっていう、まあ、人権問題だけじゃなくて、もっと言えば例えばその難民なんかは本当にその日本がその欧米社会なんかに比べると圧倒的に受け入れが少ないっていうのは、まあ、おそらくこれを聞いてくださってる方の多くの人は気づいてると思うんだけれども、でもっと冷徹に言えばその日本は外国人労働者がいないとすでにもう成り立たないわけですよ。
そうですね。
だから例えばその単純労働もそうだし、まあ、コンビニなんていうのはもう本当にその皆さん毎日今近くの家の近くのコンビニに行けば、特に都市部の人はおそらく店員さんが外国人なんていうコンビニはもう珍しくもなんともないとか、普段むしろ日常ですよね、うん、あるいはその僕の田舎の長野とかだったりとかすれば、その農家なんかも大規模農家なんかは外国人労働力がないと成り立たない、はい、あるいは中小企業なんかもそうですよね。だから自民党が外国人その技能実習生なんかの制度っていうのをどんどん拡充しようとしたというのは、うん、自民党の支持基盤であるそのこう中小企業なんかはもうそれがないと成り立たない、
うん、
だからもう経済政策として外国人をたくさんできるだけ入れられるような政策をしてくださいっていうふうに言うから、今自民党はそういうふうに舵を切ったわけですよ。ただしその安倍政権なんかはまさに特色だけれども、つまり移民は嫌だよねと、つまり日本は対立民族国家だみたいなバカみたいなこう妄想も含めて、あるいは日本はその天皇制なんかも特徴的だけれども、その家制度、つまり戸主男子男系男子を戸主とするその家族制度っていうものを中心とした一大家族国家であるみたいな思想を持ってるから、選択的夫婦別姓も同性婚もダメなんだけれども、同じベクトルの中で外国人の移民もダメだっていうふうなことになっちゃってるから、技能実習生で入れる、留学生で入れるって言うんだけれども、でも現実的には家族を帯同したらもしかしたら移民になっちゃうからダメだとか、
うん、
ものすごい人権を迫害した上で、まるで労働力だけをその搾取するような外国政策になっちゃっているっていう意味で言うと、うん、今の中にだから選択的夫婦別姓も入るし同性婚の問題も入る、
うん、
外国人政策っていう中にいろんな今の日本の問題点も含まれるし、それからさっき言った人権という問題を国家がどう考えるのかという意味で言うと、国家人権委員会ということの問題にもつながるし、あるいはもう一つだけ言えば、三島さん その、これ安田さんが詳しいと思うけれども、そのご兄弟が日本に来て、でその弁護士の助けを借りてその情報公開をしたら、
はいはい、
言うんだけれども、1万5000枚に及ぶ、うん、その公文書が黒塗りだったと。
そう、まあ、それも、まあ、ご遺族とその代理人の弁護士さんたちが法務省に求めたときに、その入管側が、うん、いや法律にのっとってやってもらわないと困るんでっていうふうに言われたので、じゃあ情報公開の、まあ、開示請求をしますよということでやったと。でそしたら今おっしゃったみたいに1万5000枚以上の真っ黒な、ほぼ真っ黒な紙と、16万円近い、手数料の請求が来たということで、ね、もう私もこう実際の実物全部見せてもらいましたけど、もう開けても開けても黒紙っていうちょっと異様な光景でしたよね。
俺昔ね、成田通信社の社だったところ、成田支局にいた時に、
は
い、マドンナの写真集のこう陰謀を写ってるのはけしからんっていう理由でマドンナの写真集が成田空港に届くんだけれども、その陰謀をその裁判でその一部のこの陰謀は日本の当時のその性表現として許せないっていうようなこう判決が出たってことを受けて、陰謀をこう一生懸命ね砂消し込むで消すっていう作業を入管が、入管じゃない、税関がやってるのを取材したことがあるんですよ。 もう本当にね、ずらーっと机並べて、あの税関の職員が一生懸命ね、砂消しゴムで陰謀を消してるっていうような状況ね。で、僕、それと同じような感じを受けたんだけども、あの1万5000枚の文書を、
うん、
あれ、コンピューターでだって消せないでしょ？
そうですよね。誰かがやってますからね。
誰かがおそらく1日中なのか1週間なのかかけて一生懸命になって黒く塗ってるっていうのは、本当にディストピアだと思うんだけれども、
うんうん、
ただ、その国家と情報ってことに関して言うとね、最初に安田さん冒頭でおっしゃったけれども、その情報っていうのは一体誰のものなのかと、
うん、
つまり国家の情報っていうのは例えば外交とか防衛とかいろんな面で一時的に秘密が必要になることはがあることまでは僕は否定しないけれども、でも結局は僕らが権力を委ねた国家っていうものがこう集めた情報、あるいは行政のこう執行する過程でこう必要になった秘密だったりとか情報っていうのは、基本的には僕らの共有財産であって、規制にこう作成され、保管され、管理され、で一定程度のこう時期が来たら、きちんと公開をされて、こう検証される。それこそ、後世に正確な歴史とか教訓が残るわけだし、その公務員、っていう人たちはいずれ私たちがやったことっていうのは検証されるってことがプライドにもなるし誇りにもなるし、
うん、
あるいは緊張感にもなるっていう意味で言うと、この国家と情報っていうのはものすごい大切な問題だと思うんだけれども、さっき言った通り真っ黒になっちゃう、
うん、
これ場合によっては隠す、捨てる、改ざんするってことになっちゃうわけでしょ。つまりウィシュマさんの問題っていうか外国人政策の問題っていうのは、本当にその日本が難民だったりとか、その外国人労働者だったりとか、人権ってものをどう考えるのかっていう問題と同時に、国家と情報、
うん、
つまり我々のこう共有財産たる情報ってものをどう扱うのかっていうことも含めて、本当に広いこう意味がある問題だっていうことで言うとね、今回のその最初の話、質問に戻ると、選挙の争点っていうことで言うと、その、選挙権のない外国人の問題ではなくて、まさに我々がとだなっていう感じは僕はしてますよ。
うん、おっしゃる通り。まあ、例えばその、赤木雅子さんにもお話を伺ったときに、あの、赤木ファイルっていうのは、あの、法務省だったり一部の偉い人たちのこう、私物ではないんですよ。これは、うん、共有財産なんですよっていうことをこうおっしゃっていたし、あの、来日をされていたウィシュマさんの妹さんたちも、あの、同じようなニュアンスのことをおっしゃっていたことがあるんですよね。
うん、
で、その視点に立って、あの、この問題も一つのこう投票行動の軸にしていきたいなと思うんですけれど、あとはこれ、あの、本当にこう選挙のたびにこう話題になりますし、青木さんともお話をしたことがありますけれど、その選挙報道のあり方っていうのもやっぱりその投票行動に大きく影響を与えるわけですよね。もう毎回のように言われますけれども、うん、例えばその投開票の時間がバスンと終わりました。その瞬間にもう各局が選挙特番です、じゃじゃーんっていうふうにこうやっていく。でもその熱量って、その投票する行動の前に、まあ、公職選挙法とかがあるにしても、なんか熱の傾け方もう少しあるんじゃないかなっていう気が毎回してしまうんですけれど、青木さんどうですか？
まあ、難しいところですね。マスメディアっていうもの、まあ、安田さんも僕も それなりにこう濃淡はあるけれども、マスメディアってものと付き合ってきて、僕なんかはむしろもっと安田さんよりも長い間マスメディアと付き合ってきて、放送法、でも放送法にはそんなこと書いてないんですよ。
うん、
選挙になったら公正公平にやれとかっていうよりは、むしろそのマスメディアっていうのは、その権力がそのマスメディアに介入をする、まあ、特にテレビですよね、
うん、
テレビに介入をするっていうことを防ぐっていう意味でその公正公平っていうことを言ってるんだけれども、でも選挙になったら、あるいは公示になったら、告示になったら、こうものすごくこう神経質になっちゃうっていうような状況っていうのはもうずっと続いてるから、なかなか難しい、
うん、
も
う
ただでもこれじゃない、その津田君の番組もそうだけれども、安田さんのこのダイアログフォーピープルもそうだけど、でも放送法も関係ないし、
うん、
もちろんその不当にね、こう一つの党派にこうあの肩入れしようとかってことはもちろん僕も安田さんも少なくともこうないんだけれども、
うん、
もうどうなんだろう、だって別にだけどそんなことをいちいちさ全部公平に 秒数まで揃えてやるなんてことがいいなんていうふうに浅田さんも思ってないでしょ。
いやもちろんもちろん。でもやっぱりね、テレビのこう報道の話なんかを聞くと、まあ、全部が全部そういうことをやってるわけではないにしても、なんかこうストップウォッチ片手に各候補者のこう話の時間はこうこれぐらいにしなきゃっていう、なんかそれがこう公正公平だとどこかこう思ってしまってるわけではないかもしれないですけれど、なんかやっぱり高齢になってしまっているところってあるなと思うので、まあいろんなこう選択肢があっていいと思います。まあ我々あの D4P もあの頑張りたいと思いますし、あとはまあ最近ですといろんな市民メディア市民団体が独自にこうアンケートを取ったりっていうことが一つ、うん、あのまあ、面白いところかなというふうに思うんですよね。こう痒いところにこう手が届くというか、うん、今回の入管の問題もそうですし、うん、あそうそう、なんか大きい文脈で回収されるとここ聞かれないんだけど本当はこの点気になってたみたいなところをこう聞いてくれるところがあったりですとか、うん、まあ、先日ですね、あのそんなこう、まあ投票を考えようという市民団体のこう方々がこうあの記者会見をしたときに、青木さん見てました、記者会見。あの
もう何を聞きたいかが分かるよ、津田君のところでも聞かれたよ。
あ、そうですか。
共同通信のこの話だろ。
そうですそうです。あのこれ分析してもらわないとこう見出しにならないんですよね、これは、うん、っていう、あの非常にこう、いやこっちはこう取材してるわけだから、こう、うん、マスメディアのこう記者は忙しいんだからみたいな感じで本当にこう、うん、マンスプレイングのその教科書に載せたいぐらいのこうものが来て、うん、なんかやっぱりこう政治から大きなメディアからなぜ人の心が離れていくのかっていうことを全部体現してくれたなっていうふうにこう思ったんですね。ああいうやっぱりメディアのこう市民の動きとかに対するこう上から目線とかも、まあ、変えていかなきゃいけないんだろうなっていうことは思いましたけれど、
うん、
ご覧になってどうでしたか。
まあ、これ津田君のところでもちょっと話したんだけど、
うん、
記者っていうのは僕は若干僕は親しくはないんだけれども、僕が共同通信の外信部っていう国際報道やってる時に一緒に仕事したこともあるし、彼はウィーンとかの特派員もやった記者で、
うん、
まあ、今安田さんが言ったみたいにマンスプ的なっていうのはネットなんかでもものすごい出てるしね、
うん、
僕もあれを見て不快か不快じゃないかって言ったら不快には思ったけれども、でも彼自身のことを知っている僕の立場から言うと、意外と真面目っていうかさ、そんなにその抑圧的でもなければ、どっちかというとリベラルな記者だよね。で、それでどうしてああいうことを言ったのかって言えば、僕の本人から聞いたわけじゃないからわからないけれども、その当時の共同通信のその仲間なんかに聞くと、その、あの記者会見をした人たちの中に友達っていうか仲のいい人がいて、でぜひ来てくださいって言われてから行ったっていう中で、まあ、彼なりのある種の正義感っていうか、彼なりのなんかこう、アドバイスのつもりでああいうことを言ったのが、こうだから決して悪意ではなく善意かどうか知らないけど言ったことがああいうことになっちゃったっていうようなことは言ってる人がいるけれども、でも結果的には安田さんの言う通りっていうか、まあ、世の中で受け止められてる通りの、マンスプ的っていうよりは、その、旧来型マスメディアの
お
ためだ。全部集約したらああなりましたっていう感じにはなっちゃってるよね。
そうですね。まあ、普段いい人かどうかっていうことは、あの表に現れてくるその態度にはあまり関係がないですし、本人がどういう意図を持ったのかっていうことも、その、まあ、マンスプだったりですとかハラスメントには関係がないわけですよね。なんかやっぱりその後海外経験があって、でその海外ではこうだという例も出されていましたけれども、まあ、海外ではそういうマンスプとかハラスメントに対してどういう見方をこうされているのかということもぜひ向き合っていただきたいなというふうには思います。
あ、なんかこう、一個だけ聞き加えるとね、
はい、
だからその僕がすごいショックだったのは、多分僕とそんなに年世代が変わらないっていうか、僕よりも多分いくつか下だったんだけれども、その要するに彼の発想っていうのは、マスメディア我々が伝えないと君たちニュースには世の中には知られないんだよっていう発想があった。
なるほどね、なるほどね。
あの発想って、まあ、正直言うと僕にもないことはないんだけれども、でもそうじゃなくなってきたから既存のメディアがまあ潰れかけてるっていうかね、ダメになってるっていうのを客観視できないっていうのは、まあリベラルとかリベラルじゃないとか保守だとか保守じゃないとかっていうのとは違って、状況を客観視できないっていうのは、まあ、年を取ったことによる、なんかこう、まあ、年を取ったことによるって言っちゃうと、全員がそうじゃないんだけれども、 僕も気をつけなくちゃなとは思う。
アップデートには常にこう敏感でありたいなと、私もちょっとね、自戒を込めて思いますけれども、ちょっと時間もこうオーバーしてしまっていますが、ちょっと選挙のことに話を最後に戻しますと、今回のその衆院選、あえて、その、青木さんが、こう、何かこう、期待をしていること、ということを、もし挙げるとすれば、どんなことが挙げられるのかっていうことを最後に伺えますか。そしたらもうまた温泉に入ってきて大丈夫ですよ、青木さん。
期待をすること、期待をしてもいいこと、どうなんだろうね。ただもしかすると結構歴史的なこう選挙になるかもしれないなっていう気はするよね。でもそれってだから結局僕がさっき言った投票率っていうのはどうなんだろうね。そのこう30年間賃金が上がらなかったとか、その安田さんたちが頑張っているその外国人その政策の問題であるとか、それから今日実は話そうかと思って話さなかったけれども選択的夫婦別姓の話であるとか、あるいはその皇室で起きているその眞子内親王と小室さんの問題であるとか、その必死にその日本の一部のそのマンスプとかとそういう問題じゃなくて、もっと言えば僕タリバンって日本にいないのかっていうふうに、いないのになぜこんなにその男女平等が進まないのかって小池百合子が言ったけれども、日本って俺結構タリバンがいると思うんだよね、でタリバンが逆ある意味で言えば選択的夫婦別姓も阻んでいるところがあるし、その小室さんバッシングをやってるところもあるし、あるいはそのこう難民も認めないとか同性婚も認めないとかっていうようなことをやってるところもあるので、でもそれに結構みんな気づいてるわけでしょ、選択的夫婦別姓だって今6割か7割賛成なわけじゃないですか。同性婚だって同じですよね。でウィシュマさんの問題に怒りを感じてない人はいないし、でもそれにこう抵抗する人たちが少数なのに、実はこう今の選挙制とかでこう大量得票をして、まあ大量得票じゃないね、大量の議席を取ってしまうみたいな状況になってるってことに結構気づいてる人はいると思うので、だから今が分水嶺なのかもしれないなと。だからその選択的夫婦別姓なんかは10年後になってみれば、なんであんなに抵抗してたのかなっていうふうなことになるんじゃないかなっていう気は、
そうしたいですけどね、
希望的観測としては思ってますよ。
確かにさっきのその皇室をめぐる報道に関しても私言いたいことがたくさんありますので、またの機会にぜひ青木さんとお話ができればと思うんですけれども、
はい、
温泉はでなんか多分今ぐしゃっと MacBook ちょっと動かしました？
MacBook 動かした、ごめん落としちゃった、まあね、ベッドに横になってそろそろじゃあもう一回その店に入りに行こうかなと思ってます。
はい、ぜひ、はい、青木さんね、今日はお気遣いをいただきまして、ポリポリってこう音が出ないおつまみにしたんだっていう風にね、放送のためにお気遣いをいただきまして、
そんなこと言わないで、そんなこと言わないで、いや何も食べてないし何も飲んでないです。
わかりました。ということで、リラックスタイムの時にこうして硬派なお話に付き合っていただきまして、青木さんありがとうございました。またぜひ、はい、
レディオダイアログ
にもよろしくお願いします。
またお話を伺わせてください。
さんありがとう、
どうもありがとうございます。
どうも、はい、ゴールデン街で会いましょう。
はい、
はい、
疲れ様です。はい、ということで衆議院選挙の投票日は10月の31日日曜日です。はい、期日前投票もありますのでぜひ投票に参加をしてください。あっという間にこう時間が過ぎてしまいましたけれども、今日の放送をもう一度聞きたいという方、 Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送もお知らせもいたしますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そして、このレディオダイアログ、サポーターの方々の、ご寄付で支えていただいております。今日冒頭でお伝えしたような現地取材も、サポーターの方々の支えで成り立っています。よろしければ、ダイアログ for people のワンタイムサポーターであったり、マンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、今日のお話にも少し通じるところではあるんですが、といいますか話題にもなったんですけれども、来週10月27日水曜日の放送はゲストに赤木雅子さんをお迎えして、再調査はしないのか、赤木雅子さんが今伝えたいことと題してお話を伺っていきます。ということで、このレディオダイアログ、はい、 あ、最後に何か言ったことがありますか？
そうですね、本当に夫婦別姓のことも、よく掘り下げていくと、例えば僕なんか、そんなのいいじゃないかと思うんだけれども、それを頑なにこう許せない人が何を抱えているのかっていうのは、ものすごく本当に根幹に大切なものがあるなっていうことを思いました。で、ちょっと一つ今日伝えたかったことで、すいません、最後の最後になってしまったんですけれども、投票の方式に郵便投票というものがですね、今年の、6月からですかね、体の不自由な人に限られていた、この郵便投票という方法、新型コロナに感染して自宅やホテルで療養中の人にも広げられました。7月の都議会議員選挙であったり8月の横浜市長選挙などでも用いられておりますので、ちょっと今隔離中で行けないんだっていう人も、まあ、そうした方法があるということもぜひ知っておいてほしいなと思いました。
そうですよね、我々もね、はい、自宅か隔離がギリギリ30日までですからね。
そうですね。スリランカ取材から帰国して今自宅隔離をしている最中なんですけれども、うん、まあもちろん一人で自宅で療養されている方にはまだ難しい投票方法だと思いますし、まあ今後も様々なオンライン投票の実施であったりいろいろな方法が出てくるかと思いますけれども、うん、まずは本当に投票に足を運んでみるというところから皆さん、ご自身で選択をしてみるという、経験をしてみていただけたらなと思っています。
ね、今郵便オンライン投票も可能にしてほしいという声ね、うん、実際にいただいていますし、あとサンデーモーニングの番外編面白かったですよねコメントもいただきましたね。また青木さんともね、サンデーモーニングでも
年末スペシャルとかで ね、ぜひお二人とも飲んでいいので
わかりました、ぜひ。はい、ということでこのレディオダイアログ、来週のこの時間21時にまたお会いしましょう。本日のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。